皆様、こんばんは、今年最後の、祈祷会議を迎える、今まで守られて、感謝いたします。クリスマスの一つ一つの恵みがまだ冷めやらない感じでありますけども、来週日は新年、元旦から主の日を迎えます。共に、新年に向けて祈って備えたいと思います。来年はどうなるのかなと、カレンダーを見たら、クリスマスイブが主の日ですので、朝夕という感じなんでしょうか。備えていきたいと思います。またクリスマスの時に求道中の方が、再び来られるようになって、そして求めて我々救いを見ることができたことも感謝です。救いのあるクリスマスを迎えることを許されて、感謝です。では、今日の箇所、出エジプト記を離れて詩編を朝夕と、見てまいります。今朝は詩編103編を、先ほど司会者がお読みくださった103編を見ましたけれども、今夕は詩編の92編を見てまいります。冒頭の言葉をテーマにさせていただきましたが、主に感謝することは良いことです。主への感謝を持って今年を終え、また新年を臨みたいと思います。拝読してお祈りいたします。詩編92編、賛歌、安息日のための歌。主に感謝することは良いことです。伊藤高き方よ、あなたの皆を褒め歌うことは、朝にあなたの恵みを、夜ごとに、あなたの真実を告げることは、十限のことに合わせ、盾ごとの絶えなる調べに乗せて。主よ、あなたはあなたのなさったことで、私を喜ばせてくださいました。あなたの御手の技を、私は喜び歌います。主よ、あなたの御業は何と大きいことでしょう。あなたの御思いはあまりにも深いのです。むしろの者は知らず、愚か者にはこれがわかりません。悪い者が青草のように燃え出て、不法を行う者が皆花を咲かせても、それは彼らが永久に滅ぼされるためです。主よ、あなたは永遠に糸高きところにおられます。主よ、まことに今あなたの敵が、まことに今あなたの敵が滅びます。不法を行う者は皆散らされます。あなたは野牛の角のように私の角を高く上げ、私にみずみずしい油を注がれました。私の目は、私を待ち構えている者どもを眺め、耳は私に向かい立つ悪人どものことを聞きます。正しい者は、夏目ヤシの木のように燃え出、レバノンの杉のように育ちます。彼らは、主の家に植えられ、私たちの神の大庭で花を咲かせます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、青々と生い茂ります。こうして告げます。主は正しい方。我が家は、主には偽りがありません。天の父様、感謝にあふれた詩を共に見てまいります。困難の中にあっても、あなたを望み見るものとしてくださいますように。そして、 希望を持って新年を迎えることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。92編、まあこの詩編の終わりの頃に集められているのは、あの安息日のため、都のぼりのという、まあ、あの礼拝に向かう、また、祭りに向かう、神の民の歌う詩が集められています。この詩にも、賛歌、安息日のための歌という表題が記されています。この、安息日の、賛歌、それは、礼拝に向けて、どのような心で、臨むのか、そして、このような歌が記されているのは、捕囚、から、戻されて、神殿を、新たに、新たです。再建した時期の歌ではないかと言われています。そして、エズラ記やネヘミヤ記を見ても、捕囚から帰還しても、決して民の状況は安穏とできない、困難の連続する、いつも脅かしを受けているような状況の中で、彼らは礼拝を守らなければなりませんでした。捕囚前は、曲がりなりにも、もちろん他国が攻めることがありましたけれども、敵が脅かされて、敵に脅かされている中で礼拝ということはありませんでしたけれども、エルサレムが、城壁を再建してもなお、民はこの地域で、少数派ですし、またもともと約束の地で、彼らは住み続けていたはずなのですけども、捕囚の70年間の間に、移り住んだ、民が、イスラエルの民をよそ者のように、自分たちの権益を犯す者のように、見なしていましたので、安心はできなかった。そういう状況です。しかし困難の時代にあっても、主に信頼する者は、幸いを喜び、そして主の守りを信じて平安のうちに歩むことができる。平安のうちに礼拝を捧げることができるし、また礼拝を捧げるべきであるということが、この詩に明かしされています。一つ一つ確かめてまいりましょう。今回は聖書の段落とはちょっと離れて、内容によって区分させていただきました。まず1節から3節に、主の恵みと真実を告白して賛美すること、朝に夕にそのように主を褒めたたえることは幸いであると、良いことだと明かしているところから見てまいります。もう一度1節から3節をお読みいたしましょう。主に感謝することは良いことです。糸高き方よ、あなたの皆を褒め歌うことは、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を告げることは、十限のことに合わせ盾ごとの絶えなる調べに乗せてと。捕囚から戻った、民のことを思いますと、彼らは、遠くまで広がるほど、地域を治めていませんでしたから、比較的神殿は近かったんです。そして何かあれば、この城壁の中に戻って立てこもるということも、していました。 その中で神殿を礼拝を慕う思いが募っていたことだと思います。主に感謝することは良いこと、幸いなことです。私たちは困難にあっても主に感謝することを忘れないようにしましょう。フィリピ書の4章では、感謝を持って捧げる祈りと願いによって私たちの必要願いをしていただきなさいと、そうすれば人の知恵に勝る神の知恵が私たちの心を守ってくれると明かしされています。ことごとに主に感謝しましょう。困難なこともやがて主は益としてくださいますから。また2行目には、主が高きところにおられて世界を支配しておられることを明かしし、皆を褒め歌う。ただ神様というだけでなく、このお方、主がどんなお方であり何を成してくださり、またどんな約束をしてどう働いてくださるか、私たちのことをどのように愛しておられるか、その一つ一つを覚えつつ皆と呼んでいます。そして朝に夜ごとにと、毎朝毎夕恵みと誠を、主の恵みと誠を告白することは幸いだと歌っています。私たちはなおのこと恵みと誠をもたらしてくださった神の御子主イエス・キリストを信じたものですから、十字架の上に、復活の上に真実が明かしされ、また恵みの救いがもたらされました。そのことを日ごとに告白いたしましょう。記者は3節で楽器を合わせてとあります。祭司たち、レビ人たちは毎日賛美を奏でていました。困難な中でも聖歌隊は編成されて、琴やラッパに合わせて賛美が捧げられていました。それは近くに住んでいる者たちにはちょうど教会の鐘が聞こえるように聞こえたはずです。都会では今と時代は違ってもっと澄んだ空気の中で響きは遠くまで広がっていたと思いますけども、こうしてそれぞれの場所で、そして安息日には集まって主を褒めたたえ、そして信仰を告白する、そういう心で歩みたいと思うんです。なぜでしょうか。4節から6節に、主は素晴らしい恵みの技を成してくださって、私を喜ばせてくださったと告白しています。4節から6節もお読みいたしましょう。主よ、あなたは、あなたのなさったことで私を喜ばせてくださいました。あなたの御手の技を私は喜び歌います。主よ、あなたの御技はなんと大きいことでしょう。あなたの御思いはあまりにも深いのです。無思慮なものは知らず、愚か者にはこれがわかりません。神様は常に真実、常に良いことをしてくださっていますけども、かつての救われる前の私たちも、神様はひどい方だと、私のことを考えてくれてないとつぶやいたことが多くあったなと、恥ずかしく思いますけども、神様は良いことを 常にしてくださり、喜びを与えようとしておられます。罪のゆえにそれがわからない、主を恐れないゆえにそれがわからなかっただけであったことを救われて気がつきました。今主の恵みと救いを知った者は、一つ一つ主の御手の技を喜び、そして賛美できます。神様は大きなことをなさってくださいました。日々のささやかな恵みもありますけども、すべての人に救いをもたらすキリストの救いの技が常に私たちを恵みで満たしてくれています。神様のご計画はあまりに深いのです。イエス様が誕生されたこと、そして予言を一つ一つ成就されていったこと、そして約束の救いのために捕らえられ有罪にされ、そして十字架を忍ばれ葬られ復活されたこと、それは主を知らん求めない者には本当に愚かなことです。神がどうして十字架にかかって死ぬのかと、救い主がどうして。しかし今私たちは知っています。ですからなおのこと、主がよくしてくださったことを覚えて感謝し賛美いたしましょう。そして悪が確かに己の栄華を謳歌しているということが、この時代もまた今もなおあり、暴虐が広まっていますけれども、それは歴史が証明しているように一時的です。青草のように丈夫な木はですね、徐々にしか広がらずまた伸びていきませんけど、青草はたちまち広がりますけども、たちまち枯れます。日本は比較的常に雨が降っていますから広がり続けているという部分がありますけども、乾季と雨季のある場所では雨季に燃え出ますけども、地面が乾くとたちまちしおれてしまいます。同様に悪によって繁栄しても、主の裁きの前には耐えず滅んでいくのです。そしてもう見ることができない。詩編の103編午前中見ましたけども、すっかり忘れられるということになります。神様は御子のままに心を固くなにされます。彼らが悪の機会を得て、そして誇り高ぶり、そして栄えて、そして自滅していく。神様はそれを知っておられ、また裁かれます。そして困難の中で生徒たちを鍛え、そして固く立たせてくださるのです。悪者の繁栄は裁きの前兆でだということを思いましょう。私たちは恵みを受け繁栄をいただいた時には 高ぶることなくかえって恐れていただいた恵みを多くの人々に分け与え、また伝えるものとさせていただきましょう。10節から12節をご覧ください。あなたは野牛の角のように私の角を高く上げ、私にみずみずしい油を注がれました。私の目には私を待ち構え、私の目は私を待ち構えている者どもを眺め、耳は私に向かい立つ悪人どものことを聞きます。正しい者は夏目ヤシの木のように燃え入れ、レバノンの杉のように育ちます。角は力や権威を象徴するものですけども、力にあふれた野牛の角のように、あなたは高く上げられると、記者は人々、信仰者たちに呼びかけます。また自身の証として油を注がれましたと、神様の祝福をいただきました、あなたもそうですと記者は証しします。預言者でもあったでしょうけども、おそらく祭司の働きをしたものが記したのではないかと思います。そして確かに置かれている状況は困難でした。敵は攻撃しようと待ち構え、そして罵りの言葉を浴びせています。しかし恐れず、記者は立ち続けていたのでした。詩編の23編をの終わりの部分を見てみましょう。ダビデもこう証ししています。5節6節、詩編23編5節6節、私の敵をよそにあなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。世の人々の繁栄は瞬く間ですし、その力の源は自分自身、肉の力です。しかし主を恐れる者の力の源は主ご自身にあります。それは、地味かもしれません。ゆっくりとした歩みかもしれませんけども、いつまでも、垂れることなく伸び、そして、高くされていく。夏目ヤシやレバノン杉のように、生徒たちは、伸びていくんです。そして最後どうなるか、13節以降、彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で花を咲かせます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、青々と生い茂ります。こうして告げます。主は正しい方、我が岩、主には偽りがありません。土台は主の家、主ご自身です。主の臨在であり、また礼拝を捧げる神殿、今で言えば教会です。キリストの上にしっかりと根ざすならば、豊かな花を咲かせて実を実らせます。年老いてなおとあります。肉体は、私も痛感しますけども、衰えていきますけども、霊はますます新しくされて御国に近づいていきます。 主の恵みが満たしているので乾くことはありません。そして主がおっしゃった通り、約束された通りだと、主の真実を年を経るごとに証しできるようにされていくのです。クリスチャンの生涯も地味なことが多いでしょう。困難も多いでしょう。しかし晩年に至るにつれて、裕福かどうかは分かりません。でも豊かな実を結んで主の恵みを明かしするものとして生涯を全うすることができます。確かにどうしてと苦しむ、また悩むことがあります。そのことも主はあらかじめ告げていました。しかし一切を益としてくださる方が正しい裁きをなさるのです。詩編18編の46節を最後にお読みしてお祈りいたします。詩編18編の46節、主は生きておられる。褒むべきかな我が岩、あがむべきかな我が救いの神。天の父様、この3年間多くの苦難を経てきましたけど、しかしあなたは新たな一年を迎えるように今この一年を守ってくださいました。クリスマスの多くの恵みも感謝いたします。どうかあなたの真実に立って、世の終わりまで私たちが立ち続け、そしてあなたを賛美し証しできるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。